ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、飯田絵梨香です。
このポッドキャストは AV 女優で文筆家の戸田誠と少女写真家の飯田絵梨香があなたと私たちのために作ってみた保健室が欲しい人のための場所です。ということでね、
はい、
イベント終わったねっていう体で話していますが、はい、今まだイベントを告知した日と同じ日の収録でございます。
はい。
バラしていくスタイル。
いやー、いいイベントだったな。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
大成功だったね。
本当かな。
怖いよ。
本当にあんなに素晴らしいイベントができるなんて。
具体的なこと言ってくれないよ。
生きててよかった。
お疲れ様でした。
本当に成功していることを祈るばかりです。
未来の自分たちにお疲れ様でした、は
い。来てくれた皆さんもありがとうございました。
たくさん会えて楽しかったですね。
本当に会えたのか。
たくさん来てくれたのか。
これなんかすごい台風直撃とかして中止になってても、
ね、
なっててもこれ流しますからね。
マジ？うん、編集しない？
しない。
え？
みんなでなかったイベントの記憶構造してもらう。楽しかったなって。
架空の。
ない、架空の、なかった
なって思いながら、
うん、ない盛り上がりを
あった風な感じでね、
はい、
はい、
その時にはみんなもこうなかったイベントに対して楽しかったですって投書送ってくれてると思うし
こういうこともあってみたいな
あったねみたいな、
たださんのこういう話がすごくみたいな
そうだね
たださんが言いそうなこと
を言いそうなことを架空の投書で
言ったよ、うん、みんなが言ったと思ったらもうそれ言ったんだよって感じで、ね、でも日々いろいろね反応いただいてるのでありがたいな。甲賀のね感想とかも本当にたくさん送ってくださって、甲賀の話をしすぎだなと思うので、私たちがこう大事に読んで、ああ、そうですね、受け止めて、これ感想良すぎんってマジトーンで話すことによって、こう、
そうです、
胸に受け止めて、
大変受け止めております、
います、本当にありがとうございます、
ありがとうございます。
素晴らしい感想ばかり、本当にこういう作品出して反応いただくたびに、本当私たちが思っているよりずっとずっと伝わるなっていう勇気をもらってます。うんうん、ありがとう。で、ね、この間の青森会にもね、小林さん会にもずっと反響がね、たくさん来てて、一個読もうかな。ラジオネーム、安倍まりちゃん。飯田さん、戸田さん、こんにちは。青森について話した回聞かせていただきました。お三方のおっしゃっていることにいちいち深く感銘を受けながら、恐れ山超行きたいという気持ちにさせていただきました。東北の方って特に一人旅行に向いている雰囲気がありますよね。
わかる。
私はおばあちゃんの家が青森にあるのですが、やたら田舎の方に行くと真っ黒な背景に白い字で死後裁きに遭うと書かれたキリスト教の看板が結構あって、それを見つけた当時幼稚園児ながらに、裁かれるほど悪いことしてないはずなのにこんなこと言われるということは人間って生きてるだけで罪なんだなとショックを受けた原体験として妙に記憶に残っていたので、キリスト教との関わりがあると聞いて腑に落ちました。頭いい幼稚園児すぎて怖いな。いた子体験も心理とかの問題ではなく、過去と向き合って自分を癒す効果があるんだなと思ったらすごく素敵で、私も体験してみたいなと思いました。これからも健やかにお過ごしください。
いや、キリスト教の看板あった、地元に。
いや、でも何かしらあるよね。なんか
何かしら教の何かしらはあるよね。
うん、
そう、だから、でも私ありました、死後裁きに遭う。
怖っ。
真っ黒な字に神は見ているみたいな。
なんか死んだ後ぐらいもういいじゃんって感じですね。
本当に。てか、わかんなくないって思う。
うん。
裁きに合うかどうか。
うん。
まあそういうもんなんだけどね、宗教って、ね。
そうだね、うん。そういうもんだよ。
ね。死後こうなるよっていう体で、現代の、今生きている人たちに、
確かに確かに、
よりよく、その宗教的な、より良い方向に生きてもらおうと導くっていうのが宗教だから、うん、まあそりゃ、脅しの一つや二つあるんじゃないですか。
脅さないでよ。
死後じゃなくて今裁きに遭えよって思う時ありますけどね。
そうだよね、
うん、
今裁かれろよみたいな。
地獄のリスト見るの好きで、
あ、
なんか燃え盛る像に一生踏まれる地獄とかある、
ね、あ、地獄絵図あるよね、いろいろ。
そう、なんかそれの種類見て、なんかこう、これ P 入るんですけど、すげえ嫌いだなとか、なんかこいつほんと嫌いだな、なんか本当にこいつの、なんかこんなやつがこう、女の子のグループ、女の子たちはすごい素敵な子たちなんだけど、なんかグループをこう上で操ってマジありえないって思うときに、でもどう考えても地獄
ガンガン言うじゃんピー入れまくるな。
どう考えても地獄で燃え盛る像に100回踏まれるって
思うことで心を落ち着けたりしてます。
なるほどね、
うん、あります。最近燃え盛る像に100回踏まれてほしかったこと。
いやー
これ、ね、あの言い方変えてるだけの人としてどうなの、
ね、そうですね人どうね。
不現実スタンプ第2弾あったら燃え盛る像に100回踏まれてるスタンプ作んない？
ああ、かわいいね。
かわいい、
かわい
く、こんなことがあってマジで最悪だったって後に返すように。それは大変だったね、よりも
ゾウザーンって踏んでる、
踏んでるゾウ
燃え盛るゾウってゾウが燃えてんの？
そうだと思う。
へえ、
火に強いゾウなんじゃない？
へえ、
だからまあ踏まれた側は熱いし痛いよね。
そうだよね、
うん、
てかゾウに踏まれたらもう即死だけど。
本当に本当ゾウが出てくる話でかなり好きなやつですねそれ。
意外と最近人どう思いつかないな。
いいことじゃん。
なんだろう、だいたい最近ちょっとヤバおじとか出てきてもなんかまだ雑魚だなみたいな。
はいはい、
なんかこのぐらい
ヤバおじポケモンの、
ヤバおじポケモンの
ポケモンで言うともう全然コラッタだなみたいな、
うん、あ、そう、そうだかな、コラッタ。ちょ
っとどこまで戦ったことある？リザードンまで。
リザードンは全然戦ったことあるよ。もっとヤベえのいたよ。
ミュウツー。
なんかミュウツーに悪いじゃん、それは。
そうだね。
やばい。私ミュウツー好きだから。
私もミュウツー好きなの。
ね。ね。
いいよね。人間ども。産んでくれなど頼んではいない。
最高。マジ最高だな。
あの気持ちわかる。
かるミュウツーの気持ちめっちゃわかる。
でさ、ミュウツーって絶対ミュウ見てさ、死にてって
わかる。
絶対、わかる。
うわ、ミュウ、死にてーミュウになれなかったからね。
ミュウになれなかった。だいたい、ね、ミュウの方が好かれる。
そうなんだよ。絶対に好かれるのはミュウの方じゃん。
ミュウの方が守られるし、自分は何してもさ、なんかミュウと比べられて悪者サイドに立たされて。うんうんうん、
でもね、
産んでくれなんて頼んでない。
そう、望んでない。こんなようになることは望んでないっていうのさ、あのミュウツーの孤独めちゃくちゃわかるよ。
めっちゃわかる。大好き、ミュウツー。
全部がわかるわ。
ミュウツーの映画見ててわかる。
わかる。
もうミュウツーがすべてを破壊する映画とか作ってほしいです。
いやー、うん、そうですね。
大好き。
そうですね。
ミュウツーはいない。ヤバおじはミュウツーにはなれない。
ミュウツーにはなれない。ミュウツーにはなれない。もっと俗だから、
う
ん、奴ら、
ね、もっと俗だから。もっと俗ポケモンみたいなやつ。
俗ポケモンみたいなやつがいるけど。
でもまあなんかね、悲しいことに。族ポケモン王子への対応慣れてきちゃってるもん ね、
処理能力が高すぎてさ、なんか
多少こうカテゴリー分けもできるようになってきちゃってるじゃないですか、
うん、
あ、このタイプねみたいな、
うん、
ここつつけば弱るでしょ。
そうそうそう。でも大抵は結構本当に怒られると思ってないのよ。
あー、王子側がね、すごい思う。
タクシーとか私本当外れが多くて。
わかる。私タクシーの運転手がタメ口で話しかけてきたら絶対タメ口で返す。そっちが先に言ったよって
引きがね。
でもタクシーとかちゃんと反論すると黙るよね。
そう、チュンってなりますね。なんか
基本舐めてるもんね。
基本なんか舐められてるなっていうのをこっちが察知して怒ってくるって思ってないからさ、
うん、
なんかピシャンってちょっと言っとくとさ、
耳がこう下がるよね。
か機嫌取りに走るね。
あ
ー、なんかね、
でも大体そういう機嫌取りもさ、なんか容姿褒めてきたりとかのさ、その的外れなさ、
うん、
上滑りした、
うん、
そこ褒められても別に嬉しくないのやつをさ、うん、言われるじゃん、
うん、なんかこの間さ、その飛行機がさ遅れた時にさ、
はいはい、エアドゥから1万円もらった日ね、
で合計2万円でさ、うちらはタクシーで帰ったじゃないですか、
うん、
そのマコリンが降ろした後に、なんかあの時さ、なんか、は
い、タメ口だったね、あの人。
あの人もタメ口だったね。
しかも乗ってすぐ割と飯田さん、なんでタメ口なんだよ、小声で言ってて小声で言ってる
って。タメ口タクシーね、当たっちまったかって思って。
もっと良さそうなのいっぱいいたのに通過してったもんね。
そうそう、私がタクシー乗り場選択ミスったかって思いながら。
どんなことないよ。
なんかすごい自分のなんかホスピタリティに自信がある感じのなんか、
はいはいはいはい、
運転手さんで、まあいいんだけどね、なんか、うん、
自信ありげだったね。
自信ありげで、なんかそのこともなんかアピールされたりとか、なんかうちらが乗った飛行機なんか 北海道に逃げてた逃亡犯捕まえて連行してたじゃないですか。
いやそうなんだよ、実は。
実は
言っていいのか分かんないんですけど、まあ、その
ね、
なんか捕まった人連行してたよね。
連行してて、
同じ旅客機でやるんだって思ったんだけど、
同じ、こんなあの安い飛行機に乗せるんだみたいな
ね、
なんか
エアドゥなんだ、
エアドゥなんだってなってる。まあ、タイミング良いやつに乗せんのかなとかよくわかんないけど、まあ
そうだね、まあ、早々に輸送しなきゃいけなかったかもしれないから、まあそんなこともあるんだろうなと思いつつ、
初めてこうなんか本当にお縄
ね、
を腰に巻いてグッてされてるのを見て、
周りにもその取材人というか、
そうだね、
なんかプレスみたいな人もいっぱいいて、うん、で
ね、タクシー乗る人たちもそういうなんか取材班みたいな人たちだったもんね。
うん、不思議な状況でしたけど、
っていうなんかあのそういう飛行機乗ってて大変でしたねみたいな情報とかもなんか急に饒舌になって、なんかなんかモコリンって2人だった時全然喋れなかったのに、なんか
なんでだろう、一人なら相手してもらえると思ったのかな、
このなんか別にめっちゃ失礼だったわけでもないし、まあなんか若干知りたい情報だったから、あそうなんだって思ってあれは何だったんだろうとは思ってたから、
何だったのあれ、
なんか東京で介護職かなんかの人がおばあちゃん殺しちゃって、
うん、
逃亡してて札幌に逃げてた人が捕まって東京に搬送されるのに同じ飛行機だった。
へえ。あ、北海道へ逃亡、指名手配の男、逃走先の北海道札幌で逮捕。
やっぱ北に逃げたくなるんだね、
新千歳空港
やっぱりと
なんか、北に逃げません、何か罪を犯した人って。 あそうそう、それですね、9月25日。
あ、でも北海道に行って自殺したかったって言ってるから、まあ北海道を選ぶんだね。
北海道からしたら旗迷惑ですよね。
まあそうだよね、別に地元でもないならね。
でもさ、私北海道行ってさ、札幌に行ったらさ、なんか美味しいもの食べちゃって元気出ちゃいそうじゃない？
それはちょっとは余裕あんのよ、私たちの心に。
心に
あんのよ、どんなに落ち込んでてもいくら食うかっていう思う余剰分があんの、脳に。
そうか、うん、じゃあ絶望して
人手にかけちゃってたらいくら食うかはなんないよ。
なんないか、うん、飛行機乗れてる段階で結構元気じゃない、
う
ん、アクティブに逃亡してません？そういうもんですか？行動力あんなと思っちゃう。
なんだろうね、それはその人の立場にならないと分かんないかもな。
意外とでも脳死しててもできそうじゃないですか。
そっか、
とりあえず意外と最近で飛行機乗るの簡単ですね。
とりあえず北海道行くかみたいな、
うん、とりあえず遠くと思って飛行機乗ってみたいな、
どうしようかなってなってに居合わせちまっておろろって感じで。
そうだね、初めてでしたね、そんなことは。まあいっぱいあっても困りますけど
変な飛行機体験だったね。
そうだね、
あの時はね、
もう一生フードコートで待ってたしね。
そうだね、うん、
長かったね。
長かったね。もうちょっと洞爺湖の温泉でゆっくりしててよかったわ。
そうだね。まあ一日楽しく遊んじゃったからこそ、
そうだね、
もうなんか楽しいことはしたから、
なんかね。
あれ、なんか急に今から2時間あれみたいな。
夜の飛行場、さすがにそんなにいろいろ空いてないからね。
そうなのよ。新千歳空港といえば天国ですけど、
そうですね。
さすがにこう、8時、ね、9時、10時とかもう何も空いてないので、ね、ちょっと時間早く言えばね、もっとあんのにね、ハローキティ、スーパーフライトとか行って遊んだんですけど。
ああ、そっか、あるよね。
そう、テーマパークみたいな
とか。はいはいはい。
あるし、そう、温泉もあるし。
でもね、東野湖で完璧な温泉入っちゃった後だったんで。
入ったね、これ以上入ったら、
そうなんだよね、
湯あたりで死んじゃう。
なんか、ふにゃふにゃになっちゃうなってい
う。ふにゃふにゃになっちゃう。一生分入ったから、湖見ながら。
あれ、なんでそんな話したんだっけ？
なんでそんな話したんだっけ？
タクシーか。
タクシー
だね。タクシーだ。
ね、タクシーの問題はあるよね。本当地域ごとにめちゃくちゃタクシーの
運転手さん。変な人に会っちゃう、私は本当に。
これちょっと話してたらごめんなんだけど、8月ぐらいかな、に北九州にある北九州青年会議っていう、
はいはい、
団体の人たちの会合、うんうん、まあなんかエリートサラリーマンが集う会みたいなとこで、うん、こうダイバーシティとはみたいな講演を頼まれたので、うん、こう私なりにこう 言語を作っていってやったんですけど、すごい、なんか無意識の偏見みたいなことについて説明してほしいみたいな話で、うん、こうマイクロアグレッションとかについて話したんだけど、うん、なんか例えばこうマイクロアグレッションの3種類ぐらいあるうちの3種類説明してる間で、うん、こう例えば、まあ、女の人だからっていう理由でタクシーの運転手さんにすごいこうタメ口を聞かれたりとか、夜歩いて、うん、夜に乗ったっていう理由だけで、うん、なんか夜食働いてるんでしょうみたいな、まあ、どこのお店なのって聞かれるとか、うん、別にそうだったとしてもそんなこと聞かれる筋はないじゃん、うん、とかなんかそういう出来事が多くってみたいな、これもこう無意識の偏見のうちに入りますみたいな、うん、説明した時にこうそれを聞いてた女性の方が、青年会議所なんだけど、まあ、女性も割といるので、うん、でそんなこと言われたことありませんって言って、
すごいね、
いいな、言われたことないのいいなって思ったけど、そ
うだね、よかったですねっていう感じですね。
いやそうで、あ、東京が特別治安悪いだけなのかなって返したんですけど結構私はどこの地域に行っても、うん、タクシーの運転手さん、
うん、
すごいこうなんかスカート短いねとか言われたりとか、うん、こうセクハラじみたこと言われることもあるし、うん、男の人マネージャーとかと乗ったら、うん、丁寧語だけど一人で乗ったらタメ口とか、片方降りてったらタメ口とかあるから、うん、あるだろうって思ったんですけどまあどうなんだろうね、まあなんか差別されているっていう立場になりたく なくて、あのそうじゃありませんって言っちゃう人もいるにはいるし、その心理状態もその理解はできるから
あ
と思いつつ、
すごい、ね、
そんなこと言わないでって思った、会ってる人いるから、
うん、
ね、あります。
あでもね、それってそうだね、フェミニズムの談義とかすると一定数いるね、
一定数いる、私は差別されてませんみたいな、うん、なんか認めたくないっていうその
うん、
状態になることは理解できるから、うん、あそっかって思うんだけど、うん、でもその段階からはやっぱ進めないから、うん、その話が、うん、進むことができないからもやっとするけどね。
難しいよね、そういう段階だと対話が。
それこそこう生理痛が重くて仕事に支障ができますみたいな話でも、うん、いや私は薬飲んで仕事できてますみたいなことを言っちゃう女の人が出てくると、うん、なんか、うん、その職場の男性が理解しようとしてても、うん、いや、私は平気ですってやられちゃうと、うん、あれ、じゃあなんで君は我慢できないの、うん、になっちゃったりするし、うん、あー、ですよ。
うん。
うん。
うん、まあね、私全然生理辛くないよ、みたいなね。
いるよね。
人、いる。
それは羨ましいことなんだけど、
あね、個人差がめっちゃあるんですって。
そう。で個人差があるっていうところまで男の人に伝わるのって結構ハードルが高かったりする
じゃん。そうだね、
うん、なんかぼんやり、あ、生理って体調きついんだなって思ってる人でも、うん、あれ薬飲んだら平気なんだって考えちゃう場合もあって、うんうん、まあその先もできれば調べてほしいんだけど、うん、男の人には難しいよね。なんか
でなんか大変な人が事実いるっていう中で、事実この差別ある、この偏見あるっていう話をした中で、うん、そうなんだでよくない？
そうなんだよね。私はたまたま会ったことがないけど、
そういう人もいるんだって、
そんなこともあるんだ、
うん、
でいいはずなのに、その自分自身の体験のみでありませんって言っちゃうのは、
だってあなた女性代表じゃないでしょって。
そうなんですよ。
誰もしもがそうじゃん。で、うん、あくまで一例としてみんな話してるわけじゃん。
そうそうそう。すべてが一例だから、ね。
すべてが一例。
すべての
代表例ではないからっていうね。
そう。
そのすれ違いすごいね。
すれ違うね。でもなんかそう、その時に多分、まあ女の人はこういう目に遭うことありますよねっていう共感を求めたところが、なんか、引っかかっちゃったんだろうなと思って、言い方難しいなと思いつつ、でもそんなこと言わなくての気持ちもありつつ
頑張ったね。
そう、
大変でしたね
って感じでした。
それは多分そうだね。
うーん、
やっぱそういう話をこうなんかこうする時の対象が広ければ広いほど難しいね。
そうですね。
なんか例えば保健室イベントとかでそういうセンシティブな話するときって結構安心して話せる、
うん、ちょっと似た者同士の人が集まってるだろうなっていう前提もあるしね。なんかその
ミュウツーの孤独に共感できる人みたいなのが多分たくさんいる気がしていて。
そうだね。ミュウツーわかる。
だってうちらみたいな人たちってさ、やっぱなんかその保健室リスナーさんたちはなんかこのモヤモヤとかを共感できるから、なんかすごいいい人のようにさ、あの書いてある図書とかもあるじゃないですか、
我々のこと
が、我々のことを、うん、
本当だよね、うん、
すごいあのプラスに捉えてくれてる人が多いけど、はい、こういう厄介な人たちのことは世からは普通にあんまりよく思われないんですよ。
世間一般的にはすげえめんどくさいやつらが喋ってる、
はい、めんどくさいトークをひたすらこのポッ
ドキャストで。も私たちが私たちのことをめんどくさいって言っちゃうとこのめんどくささに共感している叩くなって話だね。共感している人たちのことをめんどくさいって定義しちゃうことになるから私は言わない。私は普通
ね、なんか普通とされてるものとかの定義づけがなんか一方によってはなんかそういうね、なんか
そうですね、誰かにとってはすごいこう変わったことみたいになるから、そうそうそう、
変わってたりとか悪とかにされがちじゃないですか、うん、うちらってどちらかというと、だけどね、
ね、
そういう風に、
ちょっとこう普段自分が接することが少ないタイプとか環境で生きてきた人たちとかだと、こうなんか急に思わぬところで敵とみなされちゃったりとか、自分の今生きている常識とか地盤を揺るがされたような気がして反発する人とかは、うん、まあこれから生きててもいるよね、うん、きっといるだろうなと思う。
でもそういうことをなんか自己嫌悪しながら考えていかないと、なんかいろんなバイアスって解けないと思うんですよね、自分にかかってる。
だ自分も加害者であるっていう意識を、
自分もやらかしたなみたいなのをさ、
それでこう必要以上に自分が加害者だっていう意識にとらわれて、うん、物事をこう真っ当に見れなくなるっていうことはいいことではないけど、うん、なんか少なくとも自分は正常で自分は何も間違ってなくて、
うん、
自分が普通で、まあ、さっき 私は普通ですって言ったばっかのに言うんですけど、
うんうん、はい、わかるよ、
自分が普通じゃないって分かりまくった上での言い切りで普通だからちょっと分かってくれって感じなんですけど、
うんうん、
まあ、その自分は何も間違ってない、うん、で自分が不快になるとしたら、うん、この私を不快にさせるものは間違ってるものであるっていう思考になってっちゃうと、うん、それはやばいから、うん、なんかどっか俯瞰で自分を見ることを心がけないとやばいなと思います。
そうなんです、やっぱそういう、うん、やっぱり自分も、もう全然未熟だから未だに人を傷つけたりとか、過去の自分の行動を振り返っては、はい、あの時は、うん、これは加害だったかもしれないとかをたくさん振り返るんですけど、なんかそんな投書が来てません？
そんな投書がルンさん、
ルンさんの、
あ、そうですね、
向き合い、
自分と向き合うみたいな投書が来てますね。読もう。ラジオネームルンさん、戸田さん、飯田さん、ごきげんよう。今回は少しご相談がしたく投書箱に送ってみます。昔からラジオが好きなんですが初メールなので緊張しています。嬉しい、
ありがとうございます。
私は今年25歳、東京で会社員をしています。私の相談したいことは、友達と話をしているとどうしてもいいな、羨ましいなと帰り道を持ってしまい、自分の人生のあらゆる選択に対し自信を失ってしまうことです。かっこ自らの意思に対し覚悟が足りないという一言にまとめられるのかもしれません。私は社会人になるタイミングで上京し、なんだかんだ仕事は忙しいながらも東京はイベントも多く、最近ではお二人の写真展やサイン会などに気軽に足を運べるなど貴重な体験もでき、東京という土地にある刺激にまだまだ甘えたいなと思っています。しかし結婚をし彼氏の元に行くという話を聞けば、愛し愛される関係性っていいな、私はパートナーもいなくてただ一人で楽しんでるだけだと卑屈になってしまいます。仕事に関しても定時退社や土日休みなど自らと異なる待遇の話を聞くと羨ましいと思ってしまいます。人と関わらずに生活していると別に毎日楽しく充実しとけば OK でしょとなるのですが、誰かと交わるたびに他の人と比べてしまいます。でも人と交わることで新たな考えを知れたり、独りよがりになりがちなので道を修正できたりするので、定期的に友人とは交流したいなと思っています。
それぞれ辛いこともしんどいこともあるし、すべて手に入れられないことも分かっているし、頭では理解できているのですが、人に対して心をうまく開けず、距離感を保ってしまい、しっかり向き合うことを避け、表層しか見ていないことも原因なのかなと思っています。お二人は頭では分かっていても、どうしてもモヤモヤしたり、こんな自分嫌だなと思う自分の一面に対し、どのように向き合っていますか？なんだか重たくなってしまったので、いい気分転換とか、優しいお答えでも全然構いません。少し心の中にあるモヤモヤを言葉にしたら楽になりました。ありがとうございます。秋服に衣替えするタイミングが難しい日々ですが、お体ご自愛ください。のことでした。
全てを手に入れることはできないっていうのも分かっているけれど。
と、人と比べていいなーってなっちゃうっていう。
な
そういう自分の嫌な、嫌だなって思う自分の一面を自覚しているからこそ、それに対してどうしたらっていうのを、ね。
こんな自分嫌だなと思う自分の一面に対してどのように向き合っていますかって。
ね。
向き合えない向き合えない。
ねえ。すごい顔してる。眉間にしわ寄せて。
うん、
そう、頭でさ、分かってても感情が追いつかないモヤモヤって結構あるじゃん。その多分自分の持ってるナチュラル倫理観と人の倫理観が相違がある時とか、それがなんかどうでもいい人だったらいいんだけど、仲いい子だと、
はいはい、あの合ってんのかみたいな。
仲いい子だと自分の価値観を押し付けてはいけないし、それはそう思って行動してるんだったら私が言うことはないんだけど、みたいな。
はい。
あの、ね。
ありますよね。
ありますね。
ありますね。
とかを考えたりとか、
うん、頭では分かっていてもってのがね、いやすげえ思う。私すごい基本的に冷静沈着でいたい人間なの。なんか感情論が本当に苦手で、
うん、
感情論で他人にこうアクションすることを本当に避けたいと思ってるのね、うん、なんだけど、なんかそれこそ今日みたいな土低気圧の日とかさ、生理前 PMS、
うん、
ホルモンバランスの関係でこうなんというか何もかもがむしゃくしゃするみたいな時に、普段どれだけ冷静でいようとか、こうなんだろう、例えば不都合なことが起きたとしても、うん、それが誰かが私を故意に傷つけようと選んでいるわけじゃない場合は、全部私無効にしようと思っているタイプというか、
お
ー、なんか罪を憎んで人を憎まずって思っているタイプの人なのね、はいはいはい、なんか不具合とか自分に不都合なことがあっても、うん、でも別にあなたが私を傷つけたいわけじゃないなら、うん、なんとも思わないっていう風に脳の処理をするようにしてるの、
うん、
だからなんか人と波風立てずに生きていきたいんだけど、うん、そうやって自分の頭で分かってこういうことでは起こらないぞって決めていることであっても、うん、なんか本当に低気圧やばいとか生理前命の母をいくら飲んでも、もう命の母さえも負けてる、
うん、
命の母お前もっと頑張れって時とかになんか発狂したりするので、
うん、
でもなんかその外的要因が大きいじゃないですか、うん、精神的になんていうか精神的なところに影響を与えてくる、
うん、
自分の意思ではない、
うん、
不調っていうのがあるときに、うん、なんか私がこう1ヶ月のうち、
うん、
20日間、うん、どんなに優しく冷静で感情的にならない人間でいようと努めても、
うん
うんうん、そのたった1日のタイミングと外的不調と体の不調といろんなものが混ざった、
うんうん、
あーって私はなんか狂った女扱いされるんだろうなと思ってマジ落ち込みますね。
あー、その1回で、
うん、受け入れられない、そういうなんていうか、これが私の本性なのではみたいな。
ああ、まあね、爆発した時ってこれが本性なのではって思うよね。
思う。
そしてその爆発してる時って本当人間としてしょうもないもんね。
しょうもないんだよ。しょうもない。あーあって感じ。斜め上から見てる俯瞰の事故が、ね、ああ、やっとるやっとる。思うわけですよ。でもなんか私の普段の努力、なんかその、例えばその、発狂しちゃうような事故を抱えていたとしても、うん、それを人に見せないようにしようとか、
うんうん、
耐えようみたいなのって努力だし、
う
ん、意思じゃん。
あります。
私はそのなんか他人に対してその人のアイデンティティっていうのはその人が選んだもの、
うん、
選んで表出しようと思っているものをその人だと思うようにしてるから、
うん
うん、だから生まれながらに持ってるものとか、うん、 のことあんまり私はその人って思わないようにしてるというか、うん、だからそういう意味ではビジュアルとかもどうでもいいし、うん、なんかビジュアル面で言ったらその人が選んで身につけているものとか、
うん、
飯田さんが青い髪にしたいと思って選んでる青髪とか、うん、そういうものをその人だと思ってる、うん、からなんかちょっと選んでないじゃんその口調の連続って
。そうだね、己の虎は選んでないです。
そう虎久しぶりの登場虎あいつあいつをさ飯田さんだと思われたら嫌じゃん。
いやもうなんか登別の駒牧場に
行くしかないめちゃくちゃ嫌じゃん登別の熊牧場に就職するしかないよね。ないその虎を内なる虎を飯田さんと思われたら
就職するしかないですね。
そうだね。
なんか飯田エリカとかでググられたらさなんかちょっとある程度出てきちゃうじゃないですか。
そうだね。
写真撮ってた。偽
名つく使って熊が好きで
謎の写真が上手い女として、
カメラが上手くて熊が好きで
謎の写真がただ上手い女として登別の熊牧場に就職したいから、
はい、そういう時は向こう的にはラッキーって感じですよね
それはいいんですけど、
うん、偽名使いな。
そうと虎はね、なんかだって別に己が過酷な環境で生き抜くために育ってしまったものだから。
そうそうそう、別にそんなそういう人になりたかったわけじゃない。
なりたかったわけじゃない。
だからなんか それを虎をうちに飼っている上で、うん、でも優しくありたいって思ってるこっちが人じゃん、
う
ん、
そうだね、
うん、
そっちが人だね。
そっちがその人だから。
そう、獣はさいるんだよ。
誰でもいる
獣が、うん、わーっていうのが、
それがウサギさん程度の人とかもいて、それはいいなと思う。
そうだよね。
いいなー、ウサギさんですんでもうこっち燃え盛るゾウさん
ダンダン
ダンダンダンダンダン
踏み潰してる踏み潰してる
踏んでるよ
踏んでる、怒り狂いながら踏んでいる、
うん、
なんかねそんな怒りの話じゃないと思うんだけど、
そう全然怒りない。うちらが怒りの話を
自分たちの嫌だなって思う一面そこだから、ね、荒れ狂うものが うちには潜んでるものがねあるから。
嫌だなと思う一面。でもこのなんか他人の幸せのあり方に、なんだろう、まんま多分それにな今すぐなりたいわけじゃないのに、
うん、
いいなって思っちゃう、うん、しかもその羨ましがってる相手の人生にも諦めたものとか、うん、あの殺してる部分とかあると思うんだよ、
うん、
全然あると思う、うん、だけどそれでもいいなって思っちゃうのすごいわかります、
うん、
なんでだろうね。その人にはその人の人生しか生きられないのにね。
うおね、嫌ですよね。自分ですからね、ずっと自分だよね。
だし自分がなんか自分ならではの いい経験をした時とかって私でよかったって思う時もなくはないわけじゃないですか。100年に一度ぐらいね、うん、あるわけよ。私はすごく変な人間、うん、だけど この偏差でよかったなって思う時があって、うんうん、その一回でチャラじゃんとも思っているんだけど、うんまあ、元気な時はチャラじゃんと思って生きてるんだけど、うん、こう元気ない時とか、うん、他人が羨ましく隣の芝くっそ青く見えちゃう時とかはなんかはぁみたいな、
うん
いいな、
うん、
幸せってなんだろうなるわけね、まあ、長谷川さんはあります？自分のどうしても嫌なとこ。
ありますあります。
あるんだ。
あるある。
長谷川さんは仕事ができて優しくていいな、長谷川さんみたいになれたらよかったなって思う人間もいますよ
ね。
でも隣の芝青しなんだよね、これも多分。
そうだね。いやそうですよ、マコリンいいなって思ってる人もいっぱいいますよきっと。
いるか、大変だぞ。
そうだね、
うん、
私も私はおすすめできない
でもいるんだよね、飯田さんみたいになりたいって人いるより全然。オーケストリスナーさん全員
でもそのおすすめできないところは人から見えないんですよ ね、 あのね、見せないようにしてるじゃないですか。
見せてもしょうがないもん、なんか心配かけちゃうしね。
だってえぐいもの
深淵が
えぐいもん、それは。なんか、
ね、
いろんな。
ミュウツーって強いからミュウツーになりたいみたいな話だもんね。
ミュウツーの孤独知ってるかみたいなね。
本当に。全然ポッポの方がいいよって話。
わかる、
うん。全然ポッポでいいと思うよって。
でもポッポはミュウツーに憧れる気がする。
本当？
わかんないけど。なんか違いすぎて。
ポッポは何になるんだっけ？ピジョット。
ピジョット。まあ、ピジョットもいいよね。
ピジョット結構良くない？
縄の話。
飛べし。
逆に分かりづらくなった。
何の話これ。
例えが分かりづらくなった。例えになってない。
例えし始めると分かんなくなるやつ。分かりやすくしたくて例えてんのに。うん、
でもね、確かにね、人間は、なんだろう、その特にパートナーとか結婚とかは、本当に家庭の部分って外になんかやばいとか見せちゃいけないっていうのがあるじゃないですか。
はい、なんか内側の問題にされがちだしね。
はい。はい、だから男性も自分のしんどさを誰にも言えなかったりとかするじゃないですか。
そうだよね。
それでなんか妙な爆発を起こしたりとかするじゃないですか。
そうだね。
そこ、だから私結構、いろんな人の話を聞くようになって、あ、みんな多様にそれぞれ幸せだし、それぞれ苦しんでるな、みたいなの。
うん。いや、みんなそれぞれのそうしんどさあるよね。
人ってそういうものなんだな、みたいな。
でもこれ多分さ、それぞれのしんどさあるの分かってるんだけどっていう
ところ感じちゃうよね。そうなんだよね。そうなんだよね。そうなんだけど ね。
だから自分最高って思えるスイッチやっぱ欲しいんじゃない。
でも私これ私結婚式の時に大体なるこの感情、
ね、結婚式ってやだよね。
うん、
やだよね。いやなんかその私二度と誰からもお誘い来ないわこれ。
いやなんかすごいその場は綺麗なんかハッピーよかったって思うんだけど、
うん、
なんかそれをなんか100喜べない自分が確実にいて、
はいはいはいはい、阻害されてる感じがする。
いや、なんかそれの100喜べない自分に自己嫌悪する。なんか人の幸せぐらい 100% で祝えろよ、みたいな。
まあね。
なんか、の自己嫌悪に近い気がする。
まあ、なるほどね。
やだな、その自分みたいになるときある。
うん。
はあ。
人の幸せ。でもなんか結婚式ってちょっと特殊な場所だよね、本当に。うん。
元のね、元の相談文を読んでると、
はい、
なんかこうこの人って卑屈になったりとか、あっちがいいなと思うわけですけど、
うん、
そういうのが客観的に分かる人なんですね。
ああ、そうですね。自分は今卑屈になってるな
とか、こうあれが羨ましいなって思うっていうことができると、うん、それってなんか逆に言うと頑張るエンジンみたいな。
ああ
なりたいならああなってみようっていうこともできるかもしれないしとか。
確かに。
さっきのその自分じゃない人のことをよく考えられる人なんだなって思って。
ああ。
客観視。
そうですね。すごい客観視してる感じはありますね、この文章からね。
ね、あって頭で分かっててもやもやしちゃうってことだもんね。
これは確実にそのなぜ自分がこういうモヤモヤしているのかを言語化できない段階の人より明らかに進んでるんだよね。
うん、
なんかモヤモヤしてでも何が原因かもわからない、うん、自己分析もできない、自己分析しようとも思ってない、うん、わかんない、うわー酒飲んで忘れようの状態の人ってたくさんいるけど、
はいはい、
それ酒飲んでも解決しないからね。
そうだね。
だから客観視してるだけすごく進んではいるんだよね。
しかも向き合おうとしてるのが偉いですよね。無理に全然向き合う必要もないことではあるけど、多分何か進みたくて向き合おうとしてるのかなみたいな、
うん、
その姿勢がすごいですよね。
いいことだよね。
いいことですね。それは確かに確かに。
こんな自分嫌だなと思う自分の一面に対してどのように向き合っていますか。向き合いたくないよね。
でもやっぱそういうことをいっぱい考えられると、なんか自分の感情にも細かく気づけるし。
そうだね。なんか
しんどいっちゃしんどいけど、なんか豊かではあるなみたいな。
うん、いやそう思う。そのしんどさを感じないより豊かだよね。
うん、
うん、だし自覚があるとそれがなんか他者攻撃に向いたりとかするのを防げるから。
確かに。
あ、今自分こういう状態だからこう他人にこういう攻撃をしてしまう可能性があるな、やめようとか
今距離取っとこうとかできるもんね、
う
ん、
落ち着こうとか。
確かに私も盛大なモヤモヤ発生した時はとにかく距離を置きますね。
大事。
一旦でなんかそれがある程度言語化できてきたら話すかみたいになるかな。
うん、
一旦話 関わりたい人とは話すかってなって、考えた結果関わりたくないってなったらシャッターを下ろします。出た、最近はなるべくそれをしないように気をつけてるんですけど。
ああ、いいことですね、うん、下ろすと終わっちゃうからね。
下ろすとちゃんと終わります。
はい、大事。まあでも言語化できるっていうのが本当に大事ですね。
言語化できるのと、あと時間を置くは結構大事ですね。
そのなんていうか、感情がある意味で高ぶっちゃってる状態のまま人に突進すると本当に不必要に傷つけちゃうし、うん、私本当に常々思うんですけど、出した言葉は引っ込めることは絶対にできないから、
相手に届いちゃうから、
はい、届いちゃう、相手に伝わっちゃう。ちょっとでもそう思ったってことがバレちゃう、うん、バラさないままやり過ごした方がいい感情っていっぱいあるから、うん、だからなんか衝動的に人と会話するっていうのは本当に避けたいと思って生きてますね。なんか
それってあくまでパートナーだとしても結構気をつけたい部分、
気をつけたい。なんかそこを許してもらっても、やっぱなんか傷をつけたっていう事実は残っちゃうから、
ね、すごい嫌だよね。
うん、
すごい大事な人のことを少しでも傷つけてしまったんだったらすごい嫌だよ、ね、
すごい嫌だ。
傷つけずに人と関わるなんて無理なんだけど、
無理だけど、なんか
できたら、ね、
傷つけたくはないじゃん。
傷つけたくはない、
うん、その傷つけたくはないっていう意思をすごく強く持っとかないとね。え、なんか許し合えてもだんだん傷が増えていっちゃったりする関係性もあるし、それでいつかこうやめようってなっちゃうこともあると思うし、意外と人についた心の傷って忘れることはあるけど治りは別にしないなっていうこともあるから、うん、
ねえ、
だ客観視できてる人はいいことですねって言いましたね。意外と喋ってたね。
いい話
が、なんかいい当初というか保健室リスナーさんだなって感じがして、うん、いいですね。
だからそういう瞬瞬をして、なんか自分の嫌なところを直すっていうよりは、うちらみたいにじゃあ人に対してアウトプットする部分はどこかっていうのを自分の嫌なことを 見てる段階でわかるから、
そうだね、
この嫌な部分はアウトプットしないっていうのが選べるからいいんじゃないですか。ただ考えてるだけで、
そうだね、
十分
ただ考えてるだけで選択肢が増えるので、うん、
だってこれでいいね幸せでとか言ってたら最悪じゃないですか。でもきっとやらないじゃないですか、自分がそこ嫌だなって思ってるから。
もやもやしたままどこに書こうってなって、
普通にアウトプットでおめでとうって言える人じゃないですか、こういうの人は。
そうだと思う。
それだけでだいぶ立派ですよ。
いや、100億歩譲ってなんか言っちゃってたとしても多分反省してると思うし、
う
ん、
そうだよね。
それはそれで生き方なんていうか人生いろいろあるよなって思う。なんかこれを
さ、言っちゃう時ってさ、マジでキャパない時なんだ
よ。マジでキャパない時で
時言っちゃうよね。
いいよね、幸せそうで。
えっみたいなね。
言ったことないけど。
ないけどね。
でもなんかね、口が滑っちゃう時って本当に他のこととかも積み重なっていっぱいいっぱいになってる時だから、まあそういう時もめちゃくちゃ自分責めると思うけど、まあね、あるよ人生とは思う。そういうこと
完璧には生きれないから、
生きれない、生きれないって感じかな。
ほどほどにね、
ほどほどにね、
まあ、あんま自分の嫌なところに向き合いすぎると大変に落ち込むので、ほどほどにします。
そうだね、いいとこにも向き合おう。
そうですね、
うん、いいとこもいっぱいあるから、
こういうことを考えるだけでいいところです
よ、ね、いや、そうってな感じです。現実では投書を募集してます。唐突に終わります。
はい、
Google フォーム、 Twitter、 インスタの DM、 マシュマロなどなど何でも大丈夫です。 Twitter の固定ツイートにまとめているのでぜひチェックしてください。投書が採用された方にはサイン入りの保健室ステッカーをプレゼントします。ハッシュタグもございます。ハッシュタグ、みー保健室。みーが英語で、保健室が漢字です。Spotify のフォローボタンもよろしくお願いします。
お願いします。
そして、みー保健室初めての LINE スタンプが発売中です。
戸田誠と飯田絵里香の保健室って調べると LINE スタンプ出てくると思います。
出てきます。ぜひぜひ使ってください。先日のイベントの配信アーカイブも、おそらく、
はい、あります。
配信中です。
はい。
よかったらぜひぜひ見てみてください。という感じで、
また
次回、次の収録日は雨じゃないといいな。
いいな。イベント雨じゃないといいな。
なあ。バイバーイ。
バイバーイ。